神様が私たちを選んだ目的は祈りをするためです。聖書の最初から終わりまでずっと読んでいくと、本当に神に選ばれた人、そして小さな私たちでさえも神の前に人のために取りなす器として神様が私たちを準備をなさったということを知ることができます。今日の出エジプト記というのはですね、旧約聖書の勉強すればどの箇所もそうなんですが、特にこの出エジプト記は私たちクリスチャンにとっては大切な信仰生活の過程を力づけ、また教え示してくれ、またある面では自分の弱さや失敗やそういうものを虚勢し直して歩ませようとする大切な箇所であることを覚えていただきたいと思います。そしてその結果、新約聖書に書かれているイエス様のご自身の姿や、そして私たちが本当に信仰生活をしていくために聖霊様が教えてくださる一つ一つの配慮、私たちはバックボーンにですね、この出エジプト記を見つめることができるようにされています。この33章出エジプト記から私たちの現代に自分に対して適応しながら少し読んでいきたいと思います。主はモーセに仰せられた。あなたもあなたがエジプトの地から連れ上った民も、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えると言った地に、ここから上っていけと語られます。神が誓った。人間同士の誓いは時々いやと言っていいほど破られることが多いかもしれませんが、神は真実で誠実な方で、決してその誓いを破ることや損なわれることがありません。私はあなた方の前に一人の使いを使わし、ここに私たちクリスチャンに対する神の不思議な私たちに対する支え、また天使を一人ずつにつけてくださっていると、私たちは聖書を読むところから学ばされていくことで、見えないかもしれませんが、あなたに天使がいつもいます。まあ私の場合時々ですね、自分の奥さんが天使でないかと思う時があるんですけど、まあそのくらいにですね、神様は一人一人に天使を使わして、ことの動きの中で助けをくださっているということを、私たちは信仰生活を通して時々感じることがあります。カナン人、エモル人、ヘテ人、ペリ人、ヒビ人、エブス人を追い払いとあります。私たちは人生を生きていくときにたくさんの方々にお会いする。今日もちょっと話をしてました。こういう人がいる、ああいう人がいる、自分にとってプラスになる人にマイナスになる人もいるし、非常にこう戦いを覚える人もいる、いろんな人と会ってきます。しかしそれらの人に対して神は追い払うと言います。まあクリスチャンになって分かることですが、私たちは全ての人に対して聖霊が下ってきたときに他国の人の言葉で話すことができるという不思議な知恵を神様はくださいました。相手の心や相手の状況を不思議に私たちは神様から教えられて、その人に対する配慮する言葉や態度というものを神様は御霊により愛によって対応してくる力を神様はくださいました。血と蜜の流れるうちにあなた方を生かせよう。私はあなた方のうちにあって登らないからである。あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないか。民はこの悪い知らせを聞いて悲しみ痛み、誰一人その飾り物を身につけなかった。主はモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方はうなじの怖い民だ、 一時でもあなた方のうちにあって登っていこうものな、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。今あなた方の飾り物を身から取り外しなさい。そうすれば私はあなた方をどうするかを考える。それでイスラエル人はホレブの山以来その飾り物を取り外していたとあります。ここはうなじの怖い、ね、先ほど言ってました。私たちクリスチャンになって、そしてもう神様と言ってですね、信仰を持って歩み始めたはずなのに、黙示録の中にあなた方は最初の愛から離れてしまった、どこから落ちたか自分を吟味しなさい、そう記されていますよね。そして私たちクリスチャンになりながら良いことばかりと思っていたのにもかかわらず、私たちはいろいろな人生の戦いの中にあって、私たちは神様がいないのではないだろうか、逆に神を呪ったりですね、神に敵対するものになったりする多くの人たちがいないわけではありません。そんな話もされました。残念だな、本当にこの人はクリスチャンだったんだろうかと考えるときに、その人の心の内側の底の底から神様を信じていなかった。教会に来るといいな、いろんな人が本当に自分に声をかけてくださるし居心地がいいな、そういう中であちこちの教会を転々としている人たちもいないわけではない。本当の神様に会ってほしいなと思うのであります。私を導いてくださった宣教師の家にいつもその家庭のことやそういうことを助けてくださる婦人の人がいました。いつもその宣教師のなす技や、そしてその奥さんや、そして家族の方々、そこに出会い寄りするクリスチャンのそういう姿をよく見ていながら、しかしながら私はそれから10年か15、6年して彼女にお会いしましたが、やはりイエス様を信じていないんです。私たちは本当に人の心がなんとうなじが怖いんだろうかと思う時があります。素直に受け入れていたらどんなにいいのになと思いながら、私たちは人の心を本当に変えることは私たち自身の中ではできない。神がその人に働きかけた時に、その神の言葉に従順に従えたらどんなに幸いだろうかなと思うのであります。神様が一緒に来ないとここでは言っています。なぜか、もしか神様はその従わないあなた方を見て滅ぼしてしまうといけないからと神様は言われた。時々神様が一緒にいないんじゃないかな、それは何なんだろうか、自分の内側にあるやはりいけない罪深い思いが神様を私から離してしまっているのかなと思う時があります。彼らは本当に今までいろいろこうエジプトからですね、本当にこう取ってきたと言ったらいいか、もらってきたと言ったらいいか、飾り物やそういうですね、身にいっぱいつけていたものを彼女たちと言ったらいいか、また男性も皆取り外しました。私たちクリスチャンはそのようなことの中に、この新約聖書の中に、あなた方は髪を編んだり金の飾り物をつけたり着物を着飾った外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい、これこそ神の御前に価値あるものですとあります。私たちは確かにですね、その過度なね、その身を飾るとか、まあ、ケバケバしいと言ったらいいか、一つのこう礼儀としてね、前の人たちに対して不快な思いを与えないための必要な 身だしなみというのは必要だと思います。言葉についてもそうかもしれませんね。そういうことを配慮して、私たちは神は外側ではなく心を見られるということをしっかりと明記しなければならないかもしれません。モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに貼り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのである。モーセがこの天幕に出ていくとき、民は皆立ち上がり、おのおの自分の天幕の入り口に立ってモーセが天幕に入るまで彼を見守った。モーセが天幕に入ると雲の柱が降りてきて天幕の入り口に立った。主はモーセと語られた。民は皆天幕の入り口に雲の柱が立つのを見た。民は皆立っておのおの自分の天幕の入り口で伏し拝む。主は人が自分の友と語るように顔と顔と合わせてモーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の従者であるヌンの子ヨシアという若者が天幕を離れないでいた。さあモーセ、言葉の人ではないというけれども、私はこのモーセの姿を見て、いつも神様と自分の民との真ん中に立ってひたすら声願う、取りなしをする人物であることを聖書の中から汲み取ることができます。自分の愛する民が失敗をし、また悪さをし、また神に対して反逆をするような時に、彼の心はいても立ってもいられなく神の前にぬかずき、そしてひれ伏し、神様に取りなしをします。32章のところではまさにイスラエルの民が全滅されるような、そのような状況の中、彼は取りなしをします。そしてまた32章の30節からには、本当に神様が約束をしてくださった約束の地へとあなたはおっしゃってくださったじゃないでしょうか。神の御言葉をしっかりと前面に出して神に訴えかけるのですね。そしてこの3回目の取りなしがここに書いてあります。私たちは、主は人が自分の友と語るように、顔と顔と合わせてモーセに語られたとあります。私は、人は人との関わりの中で生きていくということを体験をしています。会社であろうが、家庭であろうが、学校であれがどこであろうが、人との関わりということにおいて、どれだけ信頼関係の中にあるか、どれだけ優しさや愛の中にあるかで、人のつながりというのは深くなり高くなり、そして広くなるんじゃないでしょうか。イエス様はまさに、多くの人が小さな魂から、そして年老いた老人や病の者、そして誰からも嫌われるような主税人や罪人たちも、彼の周りにいつも集まってまいりました。言うまでもない、それは愛にあふれたその人柄の中に、私たちの心を休ませ、励まし、慰め、そして迎え入れてくださる、そのことの中に絶対的な信頼と愛を感じるから人が集まるんじゃないでしょうか。自分のことを考えてみたときに、本当に周りに人が来ないんですね。情けないなと思いますよ。もう私と家内とが一緒に外に出てですね、もう不思議ですね、家内の場合は誰とでも話しますね、はい、もう外国人であろうが小さな子供であれが、ね、誰とでも話します。すぐ友達になるね。私の名前の知らない人がいっぱいですね。手紙も来たりいろいろしますね。私にはもう手紙がいつも来ないって言っていいくらいですね、寂しい限りであります。 言うまでもない愛が足りないんですね。モーセは主と本当に信頼の間柄で出れました。さて主はモーセに仰せられた、申し上げた。これが3番目の意です。13節に、私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。あなたの道を教えてください。自分の道じゃないですよ。神様の私に対する道を教えてください。2つ目は、あなたのお心にかなうようになれるでしょうか。私はあなたを知ることができる。いろんなものを知りたい私たちは、しかし私は本当に知りたいのは神様ご自身です。